フィリピ人への手紙の一節一節を分析していこうと思っているわけなんですけれども、本日はその分析をしていって、ポーロがフィリピのクリスチャンたちに何を言おうとしているのか、何を伝えたいのか、聖霊はポーロを通してフィリピのクリスチャンたちに何を教えようとしているのか、聖霊は私たちに何を学ばせようとして、フィリピ人への手紙というものをこの契約の書、聖書に載せているのか、ということを勉強していきたいわけなんですけれども、そのためにはその背景となるものを理解する必要があると思ったので、先週はこの講座の第1回目には使徒の働きという書物、使徒行伝と呼んでいるものから勉強を始めました。私の方では時々ですね、このピリピ人への手紙というのをピリピ書と呼んだり、それから使徒の働きと新科学に書いてあるものを使徒行伝などと言うんですけれども、この言葉の使い方はですね、皆様も理解していただきたい、勘弁していただきたいと思います。で、実はですね、先週勉強したこの使徒行伝だけでもって十分な背景が理解できたかというとそうでなくて、もう少し背景となるものを理解しておくことがフィリピ書を勉強する上に必要だと思うので、この使徒行伝から今日も勉強に入りたいと思うんです。一番最初にこの使徒行伝の15章の36節から読んでいってみたいと思う。16章の終わりまで読んでいきます。15章の36節から16章の終わりまで続けて読んでいきます。幾日か経った後、パオロはバルナバにこう言った。先に主の言葉を伝えたすべての町々の兄弟たちのところに行って、また訪ねて行って、どうしているのか見てこようではありませんか。ところがバルナバはマルコとも呼ばれるヨハネを一緒に連れて行くつもりであった。しかしパオロはパンフリアで一行から離れてしまい、仕事のために同行しなかったような者は一緒に連れて行かない方が良いと考えた。こういった激しい反目となり、その結果互いに別行動を取ることになって、バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていった。パオロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。こうしてシリアおよびキリキアを通り、諸教会を力づけた。それからパオロはデルベに、ついでルステラに行った。そこにテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ夫人の子でギリシャ人を父としていたが、ルステラとイコニオムとの兄弟たちの間で評判の良い人であった。パオロはこのテモテを連れて行きたかったので、その地方にいるユダヤ人の手前、彼に割礼を受けさせた。彼の父がギリシャ人であることを皆が知っていたからである。さて彼らが町々を巡回して、エルサレムの人たちと長老たちが決めた規定を守らせようと人々にそれを伝えた。こうして諸教会はその信仰を強められ、日ごとに人数を増していった。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フルギア・ガラティアの地方を通った。こうしてムシアに面したところに来たとき、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊が、これ原本では聖霊だということを前に教えました。聖霊がそれをお許しにならなかった。そこでムシアを通ってトロアスに下った。あるよ、パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。そこで私たちはトロアスから船に乗り、サモトラ家に直行して翌日ネアポリスに着いた。それからピリピに行ったが、ここはマケドニアのこの地方第一の町で植民都市であった。私たちはこの地方に幾日か滞在した。安息日に私たちは町の門を出て祈り場があるところあると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まった女たちに話した。テアテラ氏の紫布の商人で神を敬うルディアという女が聞いていたが、主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。こうして彼女もまたその家族もバプテズムを受けたとき、彼女は私を主に忠実なものとお思いでしたら、どうか私の家に来てお泊まりくださいと言って頼み、強いてそうさした。私たちが祈り場に行く途中、占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。彼女はパウロと私たちの後についてきて、この人たちは意図高い神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けた。幾日もこんなことをするので困り果てたパウロは振り返ってその霊に、イエス・キリストの御名によって命じる、この女から出て行けと言った。すると即座に霊は出て行った。 彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、役人たちに訴えるため広場へ引き立てていった。そして二人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れて、監視には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた監視は二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまった。目を覚ました監視は、見ると牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。そこでパウロは大声で、自殺してはいけない。自害してはいけない。私たちは皆ここにいると叫んだ。監視は明かりを取り、駆け込んできて、パウロとシラスとの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は、主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。と言った。そして彼とその家の者全部に主の言葉を語った。監視はその夜、時を移さず、二人を引き取り、その傷を、打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ、彼とその家の者全部がバプテズムを受けた。それから二人をその家に案内して、食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。夜が明けると、長官たちは経理たちを送って、あの人たちを釈放せよと言わせた。そこで監視は、この命令をパウロに伝えて、長官たちがあなた方を釈放するようにと使いを起こしました。どうぞここを出て、ご無事に行ってください、と言った。ところがパウロは経理たちにこう言った。彼らはローマ人である私たちを取り調べもせず、公衆の前で鞭打ち、牢に入れてしまいました。それなのに今になって、密かに私たちを送り出そうとするのですか。とんでもない。彼ら自身で出向いてきて、私たちを連れ出すべきです。経理たちはこの言葉を長官たちに報告した。すると長官たちは、二人がローマ人であると聞いて恐れ、自分で出向いてきて詫びを言い、二人を外に出して町から立ち去ってくれるように頼んだ。牢を出た二人は、ルディアの家に行った。そして兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出て行った。さあ、ここでですよ、今一度16章の15節に戻っていきましょう。14節からいきます。テアテラ氏の紫布の証人で、神を敬うルディアという女が聞いていたが、ポーロのその話す言葉を聞いていたが、主が彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。そして彼女も、またその家族もバプテズムを受けた。そして彼女は、私を主に忠実なものとお思いでしたら、どうか私の家に来てお泊まりくださいと頼んだ。そして泊まらしたという。これでもってピリピの町の教会が出発いたしました。で、ポーロはもっと多くの人に福音を伝えようと、安息日に川岸に集まってくる女の人たちのところに行く途中で、占いの霊に疲れた女に出会ったわけです。言い方を変えたら、占いの霊に疲れた女に捕まってしまったと言ってもいいと思う。16節読みましょう。私たちが祈り場に行く途中、占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして、主人たちに多くの利益を得させているものであった。彼女はパウロと私たちの後についてきて、この人たちは、意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けた。幾日もこんなことをするので、困り果てたパウロは振り返ってその霊に、イエス・キリストの皆によって命じる、この女から出て行けと言った。すると即座に霊は出て行った。占いの霊に疲れた女は、この人たちは、意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けたという。さあ、ここでですよ。こういう質問を出します。どういう理由でこの女はこういうことを言ったのか推測していただきましょう。二つの可能性があるんです。二つの答えを推測できます。どういう理由でこの18節の言葉を占いの霊に疲れた女が言ったのか。失礼しました。17節です。この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちです。その答えの可能性の一つは、ピリピという町がどういう町だったのか考えていただければわかると思う。ローマ帝国の植民 都市としてローマの制度、規則によって生活をしている町です。すべてがローマの規則で縛られている町です。だからその一つの例としてユダヤ人の街道も立っていない町だということになる。これは先週説明いたしました。だからユダヤ人の女たちは安息日に川岸に行ってお祈りをしているんです。そういう町でもって、そういうような規則があるような町でもって、大声でもって、この人たちは、意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちです。と叫び続けたらどういうことになるか。このあなた方というのは、これはユダヤ人たちだろうと思う。出発点はユダヤ人のところに、ポールが行ってるんですから。で、祈り場に行く途中でやってるんですから、これユダヤ人たちに向かって行ってるんだろうと思うけれども、それを言っていることでもって、今度は、その町の役人たちが注意を引くことになります。そしたら、もちろんローマの制度で生活をしている町ですから、それから先、公然とユダヤ人たちの集会を持つことができないように、妨害をしていると見ることができます。これが可能性の一つになる。ところがですよ、もしもこういう推測をいたしますと、納得しかねるものができてくるんです。何かというと、18節。幾日もこんなことをする、この女がこんなことをするからと書いてある。なんでこの女の活動を幾日も許していたのか。どうして最初の日にこの女がポールたちの後についてきて叫び出した最初の日に止めてしまわないのかという質問が出てまいります。さあ、ここで出てこの女がどういうことを言ったのか、今一度17節を調べていきましょう。この人たちは、ポーロとその一行は、ポーロとシラスとテモテとルカとは、意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちです。さあ、これは嘘を言ってるか、本当言ってるか。本当でしょ？ルカもテモテも、シラスも、ポーロ自身も意図高き神のしもべたちです。それで福音を述べ伝えようとしてフィリピンの町まで来ている。だからこの女、占いの霊に疲れた女は真実を言っています。これはどういう意味を持つのか。もしもですよ、この女の言っている言葉が正しいとしたら、実は正しいんです。それを聞いた人たちはどういう気持ちを持つか。これはちょうどですね、イエス様がこの世でもって神様の愛と神様の道とを人々に示す活動を始めようとしたときに、バプテスマのヨハネがどういうことを動きを取ったのか、そのバプテスマのヨハネと比較をしたらわかると思う。バプテスマのヨハネはイエス様が実際にヨルダン川でバプテスマを受けて、それから伝道活動に乗り出す前に、死の道をまっすぐにしなさい、救い主が現れますということを言っていた。そしてイエス様が来たら、この方がその救い主だと叫んだ。それと同じように、この占いの霊に疲れた女は、この人たちは意図高い神のしもべたちで、救いの道をあなた方に説明している人なんだ。だからこの人たちの言うことを聞きなさいと、もし言ったとしたらば、表面的にはポーロの働きを助けるための動きをしているように見ることができてまいります。あたかもこの女の活動は聖霊に導かれた行動のようにも見えてきます。さあ、ここでですよ、この二つ目の可能性を考えてみましょう。一つ目は役人たちの注意を引き起こしてポールの伝道活動を潰してしまう、集会も持たせないようにしてしまう。二つ目の可能性はこういうのがあります。この町でもって、ルディアという女とその家族とが、主イエス・キリストを受け入れ、生まれ変わりをいたしました。その後で、この女の活動が始まったということに注意していきましょう。ポーロが、まだこのルディアが生まれ変わりをする前に、ポーロに向かって攻撃をしているんじゃないんです。ルディアの家族が生まれ変わりをした後で、この女が攻撃をし始めた。あたかも、 神様の霊の導きによってポールたちの働きを助けているかのような行動を取り始めた。これって何を意味しているのか。ポールはペリピの町にそれほど長く滞在はできません。これはサタンが知っている。2年も3年も5年もペリピの町にポールが滞在して、こうして伝道活動をしようとしているのではないというのは、これはサタンが分かっている。もしもポールがペリピの町にそんな長くいようとしたら、サタンが別の方法を考えて、そのペリピの町から追い出すことも可能になります。そしたらどうなるか。そうするとですよ。ペリピの町でクリスチャンとなっているものは、このルディアの家族ということになります。それからその家族を通して、生まれ変わりした人たちがいるかもしれない。全部霊的に赤ん坊たちだけです。ルディアの活動で生まれ変わりした人も霊的に赤ん坊です。ルディア自身も赤ん坊です。生まれ変わりしたばかりですから。その時にこの女の活動を見たらば、ポールの働きを助けて、神の霊に導かれて予言していると、見ることのできるこの女というものをどういう態度で接してくるか。霊的に高い女と見ちゃうでしょ。そしたらどうなるか。ポールの伝道隊の一行がフィリピの町を離れたらば、サタンはこの女を通して、フィリピの町のクリスチャンたち、霊的な赤ん坊を全部自分の思う方向に引っ張っていくことができます。だけども、その霊的な赤ん坊は自分が間違った方向に導かれているとは知らない。これほど素晴らしい霊的な高い人が私たちを導いてくれるって言って、それにみんなくっついていっちゃう。だから惑わしの教えを信じ込ませるように締め切ることは、サタンにとってごく簡単なことになってまいります。だからこの女は、というのもサタンは、ポールに向かって直接妨害するんではなくて、正しいことを言いながらも、結果的にはポールの伝道を打ち壊すように動いたと見ることができてくるんです。どういう理由でこの女が幾日もこういうことをするのをポールは許していたのか。答えは簡単です。この女が真実を言っているだけに、嘘を言ってるんじゃないです。神のしもべたち。しかも伝道活動している、救いの道をに導こうとして動いているという、この真実を言っているだけに、もしもこの動きを止めちゃったら、フィリピの町のユダヤ人たちはどう思うか。なんだお前たちは神のしもべではないのか、福音を述べ伝えるんじゃないのかということになってしまう。事実、神のしもべで福音を述べ伝えているんです。でそれをこの女が宣伝している。だからそうなってくると、その動きをいきなり止めるわけにはいかなくなります。聖霊の導きを待って、この女の本性をはっきり見分けた後でなかったら行動するわけにはいかない。女の本性を見分けたとしても、どういう行動を取ったらいいのか、導きがないままで勝手な行動を取ってはいけないということになります。それを取ったら、自分自身が、ポールたち自身が自分の伝道活動を止めてしまうことになる。意図高い神のしもべでないというか、福音を述べ伝えているんではないというか、どちらか言わなかったら、この女を否定することはできなくなるからです。だから幾日もこんなことをするので困り果てたポールはどうしたか。この女の行動が正しいものではない、正しくない心でこういう行動に出ているというのは聖霊がポールに知らしている。だけれども、どう取り扱ったらいいのかはっきり知らされるまでポールは行動を取ることができなかった。だから幾日も待っていた。そして最後に、その霊に向かってこの女から出ていけと命令して、その霊を追い出しております。何日間かの間でポールはこの川岸に集まってきた女の人たちに対して、この連中が生まれ変わりをしないまでも、この連中に対してポールたちは神様からのしもべであって福音を述べ伝えようとしているんだということがはっきり印象をつけられた後で、この女の追い出しをしているんです。わかりますでしょ。そこでですよ、今度は18節と19節と読んでいきましょう。幾日もこんなことをするので困り果てたパウロは 振り返ってその霊にイエス・キリストの名によって命じるこの女から出て行けと言った。するとそこに霊は出て行った。彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見てパウロと知らせを捉え役人たちに訴えるため広場へ引き立てて行った。さあここでですよ、今度は19節で質問出しましょう。この女の主人たちは儲ける望みがなくなった。さあこれをどういう意味にあなたは解釈するか。多くはですね、こういう意味に解釈をいたします。この女の主人たちは、この女が占いの霊に疲れていて占いの霊の活動でもって多くの利益を得ていた人たちです。これ正しい、何かというと16節にそう書いてあるからです。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。ところがポールによって占いの霊が追い出されてしまったので、この女から占いの霊が出ていった。だからこの女はもはや占いの霊の力で金儲けすることができなくなった。だから女の主人たちは儲ける望みがなくなったという解釈をするんです。さあこの解釈は正しいか正しくないか、聖書で裏付けをしていただきましょう。聖書で裏付けをするとしたら、正しいというなら聖書で裏付けができるか、正しくないというのは聖書で裏付けできるか。今一度繰り返しますよ。この女の主人たちは、この女が占いの霊を使って金儲けをしていたのに、占いの霊がこの女から出ていっちゃったから、もう占いの霊の力を使うわけにはいかない。だから金儲けをすることができなくなったと見ているという解釈は正しいか正しくないか。実はこれ多くの教会でこういう解釈をするんです。正しいか正しくないか。聖書で裏付けできるか。マタイの12章を開けていただきましょう。マタイの福音書の12章の43節から読んでいます。これはイエス様の口から出た言葉です。こう書いてあります。マタイの12章の43節から読んでいきます。汚れた霊が人から出て行って、水のない地をさまよいながら休み場を探しますが見つかりません。そこで出てきた自分の家に帰ろうと言って帰ってみると、家は空いていて掃除してきちんと片付いていました。そこで出かけて行って自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなると、この人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。この場合に汚れた霊というかに、占いの霊と言い直しをすることができます。自分よりも悪い他の霊を7つ連れて帰ってくる。そうしたらその人の後の状態は、追い出される前よりも追い出された後でその霊が帰ってきた状態は、初めの状態よりもっと悪くなる。占いの霊に疲れていた時よりも、占いの霊が追い出される前よりも7倍以上の力を出すことができるようになる。とイエス様が言ってます。もしもこの女が望みさえすれば、自分の方から戸を開けてまた戻ってきてくださいと頼みさえすれば、追い出された占いの霊がこの女に戻ってくるというだけでなくて、もっと力のあることができるようになっていくんです。そしたらこの女の主人は儲ける望みがなくなったどころか、さらにもっと儲けることができるようになるわけでしょ。前より7倍の力が働くんですから、だから喜べるはずです。ところがどうして儲ける望みがなくなったと書いてあるのか。なんで私がこの点をですね、ここでもって強調するのかというと、実はこれがピリピ・ビトへの手紙につながってくるんです。この答えがピリピ・ビトへの手紙でつながってまいります。今一度繰り返しますよ。この女の主人たちはどういう理由で儲ける望みがなくなったという判断をしたのか。 そしてポーロとシラスと役人のところに引き立てていったのか。この時にこの主人たちがどういう言葉を言ったのか注意をしてみる必要が出てまいります。つまり20節と21節とでこの主人たちがどういう言葉を使ったのか理解していなければいけないと思います。こういうことです。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。さあこの答えをこの連中の言葉を考えて入れながら、どういう理由でこの女の主人たちは儲ける望みがなくなったという判断をしたのか考えてほしいんです。どなたかボランティアいませんか。勇気出してこうだと思うという答えを出す方いませんか。私の方から答え出さないといけませんか。答えは簡単です。非常に簡単です。占いの霊に疲れていた女はポールによって占いの霊が出ていったわけでしょ。自由になりました。占いの霊ができました。その時にこの女がどういう気持ちになったか。自由になった。二度と占いの霊に支配される生活に戻りたくないと願うようになったらどうなるか。自由のままでいるためにどうしたらいいのか。イエス・キリストを受け入れればいいんでしょ。生まれ変わりしちまえばいいんでしょ。そしたら占いの霊と関係を切ることになるわけでしょ。そしたら主人が儲ける望みが全然立たせるわけです。これが答えです。だからルディアとその家族の者とが生まれ変わりをした。占いの霊に疲れた女が生まれ変わりをしている。そして牢屋の看守とその家族が生まれ変わりをした。これでピリピの町での教会が始まったんです。ここでですよ、ピリピ人への手紙の本髄となるところに進みたい。だけれどもまだ使徒行伝でその説明を続けていきます。ピリピ書の本髄に入りましょう。だけど使徒行伝の16章の19節から読んでいきましょう。彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見て、ポールとシラスを捕らえ役人たちに訴えるため広場へ引き立てていった。ほいて二人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しています。ほいて私の奴隷もそれに染まっちゃって、もう私たちの言うことを聞かない。その占いの霊を使うことができなくなっちゃった。と言ってるわけでしょ、ここで。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れて、監視には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた看守は二人を奥の牢に入れ足に足かせをかけたと書いてある。ここでまず考えていきましょう。この長官たちはポーロとシラスに向かって、お前たちは本当にユダヤ人なのかという質問をしておりません。もしも質問していたらば、ポーロは私はローマ市民ですと答えたわけです。なんかその後になったら監視に向かって、私はローマ人なのになんで鞭でって牢屋に入れたんだ、長官たちに文句言え、長官たちが来て謝れということを言ってるんですから。だけれどもその答えをポーロもシラスも言うことができないように、この儲ける望みのなくなった主人たちの言葉だけに基づいてポーロとシラスとユダヤ人で決め込んで奥の牢に入れてしまった。ローマ人だったら奥の牢に入れることは許されていないんです。そうしておいて鞭で打たせて奥の牢に入れるという公正な裁判をしていないままで終わっちゃった。ただその先に行きましょう。25節から行きます。真夜中頃、ポールとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて皆の鎖が溶けてしまった。 目を覚ました看守は見ると牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を脱いで自殺しようとした。そこでパウロは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。看守は明かりを取り、駆け込んできてパウロとシラスとの前に震えながらひれ伏した。ほいて二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。そして彼とその家族のもの全部に主の言葉を語った。監視はその夜時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。ほいてその後ですぐ彼とその家のもの全部がバプテズムを受けた。それから二人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。さあここでですね、この25節からの前にどういうことが起こったのか今一度思い出していきましょう。24節までどういうことが起こったのか。苦しみを受けているわけです。不当な裁判にかけられて、鞭を打たれて奥の牢に放り込まれた。この時にポーロとシラスが何をしたのかというのが25節です。神に祈りつつ賛美の歌を歌っていました。どういう神祈りをしたのか、これは異言の祈りのはずなんです。自分の徳を高める、力を蓄えるための祈りのはずなんです。でなかったらこれだけの苦しみを通り抜くことができません。そして賛美の歌を歌っていた。しかも他の囚人たちも聞き入るような大きな声で歌っていた。言い方変えましょう。苦しみの中にありながらも喜びを見つけているんです。苦しみの中にありながらも喜びを表面に出しているんです。ピリピ・ビトへの手紙というものは、ポールがローマでもって万別付きで自由を奪われ監禁されているときに書いたものです。だけれどもピリピ・ビトへの手紙のテーマはメインは喜びというものです。苦しみの中にあってどのようにして喜びを見つけるのかということが書かれています。これは後ほど実際にピリピ書を分析するときにもっと細かに調べていきたいと思うんですけれども、ピリピの第一章ではこの世が持ってくる苦しみに対してどのように喜びを見つけるのか、喜びで生活することができるのかというのを説明しております。フィリピの2章ではクリスチャンたちが持ってくる苦しみというものに対して、クリスチャンたちがポーロに与える苦しみ、クリスチャンたちがあなたに与える苦しみというものに対してどのようにして喜びで生活をすることができるのか教えている。フィリピ書の3章では福音を広めるためにイエス・キリストのために働こうとしている時に襲ってくる苦しみの中でどのようにしたら喜びで生活をできることになるのか、毎日を喜びで過ごすことができるのかというのが書かれています。で、4章はその結果どういうことになるのか証明されている。この出発点となるのがピリピの町で不当な裁判を受け牢屋に入れられてしまい、人間的な力で抜け出すことのできない苦しみに出会った時に心の中にある喜びで自由になっているというものに基づいているんです。苦しみの中にあってどのようにして喜びを持つことができるのか、周りの環境状態で変わってしまうような喜びではなくて、心の中に持っている変わることのない喜びで生活できるのかという、この体験を通してピリピ人への手紙というものをローマで監獄にいられている時にポーロが書いたんです。この世の人たちが持つ喜びというものは環境で変わります。周りの状態に支配をされてしまいます。今喜んでいたと思ったら環境ちょっと変わったらすぐにがっかりして悲しみに入る。クリスチャンはそうではないんです。クリスチャンが持つ喜びというのは環境に支配される喜びではありません。周りがどんな状態に変わろうともクリスチャンの持っている喜びには変わりがない。なぜか周りの環境を変えちまえばいいんでしょ。変えられるだけの力があるんですよ。だから周りの環境に支配されるんじゃない、周りの環境を支配して喜びを表に出せるんです、クリスチャンであれば。だからピリピ書というのはどうやったら苦しみに遭わなくなるのか、苦しみから逃げることができるのかというのを教えている書物ではないんです。苦しみの中にあってどうやったら心の喜び、心の平和を保つことができるのかということを教えているのがピリピ書です。まあ少し先に急ぎすぎたからですね、元に戻りましょう。使徒行伝の16章の25節から今一度読み直しをしています。真夜中頃、 ポールとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて皆の鎖が溶けてしまった。目を覚ました監視は見ると牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い剣を抜いて自殺しようとした。そこでポールは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。監視は明かりを取り駆け込んできて、ポールとシラスとの前に震えながらひれ伏した。ほいて二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。そして彼とその家の者全部に主の言葉を語った。監視はその夜時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。ほいてその後ですぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。それから二人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。ポーロとシラスとは苦しみの中にあって、鞭で打たれ牢に入れられ足かせをかけられているという状態にあっても、偉大な方の力によって自由になれるという確信に基づく喜びを持っておりました。だから大きな声で神に祈り賛美をしていたんです。すると26節、実際に祈っている通りになった、こういう言い方に変えましょう。心の中に持っている喜びが現実となりました。祈ってるじゃないんです。心の中にどういうものを持ってるか、それが現実になります。神様から力をもらうように威厳で祈って、神様に賛美をして、それで心の中に持っているその喜びを表に出した。なもんだからこれが現実になりました。それで地震が起こった。この地震はですね、非常に面白い地震です。まず第一番目に、牢の扉が皆開いたと書いてある。いや、獄舎の土台が動いて、扉が全部開いちゃったと書いてある。そして、足かせの鎖が全部溶けてしまうほど大きな地震でした。だけれども、これは牢屋だけで起こった地震、町の人が地震を感じたと書いてない。だから自然現象としての地震ではないということがこれで分かると思う。目を覚ました監視は見ると牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い剣を抜いて自殺しようとした。28節、そこでパウロは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。私たちは全部ここにいる、誰も逃げ出した者はいないと言った。でどうしてポーロこれ分かるのか、聖霊が教えてくれたのか、誰も逃げ出していないということを聖霊が教えてくれた、だからその監視に言えと言ったのか。実はですね、聖霊が教えてくれる必要がないんです。注意してくださいよ。この監視が剣を抜いて自殺しようとしたことに関しては聖霊がポールに教える必要があります。ポールが奥の牢にいたままでもって、その扉が開いたということを認識した監視はその扉の外で自殺しようとしている。それに対して自殺してはいけないと大きな声で監視に聞こえるように大きな声でポールは叫ばなければいけなかった。だから聖霊が教える必要がある。あの監視は今自殺しようとしている、止めろ、だから自殺するな、私たちはみんなここにいるから。だけれども私たちがみんな牢屋の中にいる、一人も逃げ出した者がいないということを聖霊が教えてくれる必要はないんです。どうしてそんな私が勝手なことを言えるのか、答えが29節に書いてあります。監視は明かりを取って駆け込んできた。奥の牢というのは真っ暗です。全然日が入ってまいりません。しかもこれ真夜中です。真っ暗で、だから明かりを取ってきて入んなきゃ分かんないぐらいでしょ。その真っ暗なところでもって囚人たちが逃げ出したくたって、暗いからどう逃げていいのか逃げ道が分からない。しかもですよ、地震でもって、大きな地震でもって 極者の土台が揺れ動くほどの大きな地震で、自分の鎖までは外れるほどのことがあったらびっくりしちゃった。だもんだから、あの連中はどうしたか。ポーロとシラスのそばにいるのが一番安全だと思って、牢屋から逃げないんです。だから、ポーロは、みんなここにいる、誰も逃げた者がいないと平気で言えるんです。さあ、そこでですよ。この看守がどういうことを言ったのか、30節を見ていただきましょう。先生方、救われるためには何をしなければいけませんか。ここに書かれている救われる、30節って言ってる救われるという言葉はギリシャ語で創造という言葉です。ロマ書の10章の9節に使われている言葉と同じ言葉です。もし私たちがイエスを主と口で告白をし、イエスは神はイエスを死人の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる創造です。そこでですよ、こういう解釈をいたします。この使徒行伝の16章の30節に対して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った時に、神の家族に入る永遠の命を得るためにはどうしたらいいですかと聞いたという解釈をいたします。なバカなことあるか。考えてください。この事件の背景を考えてくださいよ。この監視にとってみれば、牢屋で見張り番をしている監視にとってみれば、ポールとシラスとは長官から命令を受けて牢屋に入れた囚人たちです。犯罪人です。しかもポールはこの時点では川岸に集まって礼拝をしている女たちにだけ福音を述べ伝えております。牢屋にいる監視たちはポールの福音を聞いておりません。しかもこの長官たちはこの監視に向かって犯罪人ポーロとシラスを厳重に見守っているように命令した。なぜかといったら、裁判所にとってみればとても大きな罪を犯した者としての取り扱いをしているからです。だから監視にしてみれば、あの二人はただ単なる重罪人としか見ることができない。その上にですね、どれほど大きな地震があったのか、どのようにして起こったのか、この監視は理解していない。扉は開いた。だけども囚人たちは全部牢屋にいる。足かせは取れているのに逃げ出そうとしない。だから救われるために創造という言葉を使っているんです。どういう意味も使う。実はですね、この創造という言葉、これギリシャ語です。これにはですね、いくつかの意味があります。4つリストにしてみましょう。それでそのうちのどれに当てはまるのか、あなたが考えなければいけないと思います。一番最初にですね、これから言いましょう。ロマ書の10章の9節で創造という言葉が使われている。こんなふうにして使われています。もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われる創造です。永遠の命を持つ。永遠の命を持つ。生まれ変わりをする。というのが創造という言葉の一つの意味になります。で、この監視は生まれ変わりをするために私たちはどうしたらいいですかと聞いたということになる。後ほどこれ証明します。正しくないというのを証明する。2つ目でいきましょう。マルコの福音書の5章の34節では、創造という言葉がどういうふうな意味に訳されているか。マルコの5章の34節を見ていただきましょう。もうちょっと前から行かないといけないかもしれない。 このマルコの5章ではですね、12年の長血の女がイエス様の着物の鎖にでも触れば私は治ると言い続けて、最後にイエス様の着物を触った。イエス様は自分の体から力が出ていくのを感じた。だから誰が触ったと言って見渡した。でこの12年の長血の女は私が触りましたと言ってイエス様に自分の身分を明かしました。でイエス様がどう言ったか、34節、娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。客中にはこれは救ったと、直訳は救ったと書いてある。創造です。あなたの信仰があなたを救った、病気を癒した。だから創造という言葉の中には病気の癒しも入っています。生まれ変わりした病気の癒しが現実になるはずなんですよ。創造という意味が入っているんですから。3つ目に行きましょう。ルカ伝の23章の35節でも創造という言葉が使われています。ルカ伝の23章の35節だけをいきなり言わないで、まあ、今度はいいでしょう。23章の35節ではこう書いてあります。民衆がそばに立って眺めていた。十字架にかかったイエス様を眺めていた。指導者たちも嘲笑って言った。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。あれは他人に永遠の命を与えた、生まれ変わりをさせた。だから自分も生まれ変わりをしてみると言ってるか、じゃないわけでしょ。十字架の上で苦しみに遭っている。他の人たちの苦しみをあなたが助けた。だったら自分も助かってみろ、苦しみから逃れてみろということを言った。もう一ついきましょう。4番目、ヘブルの7章の25節を見ていただきましょう。もっと意味があるんですけども、これぐらいでもっていいだろうと思う。ヘブルの7章の25節ではこういうふうなことが書かれています。24節からいきましょう。しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。完全に救うことができる。これ何を言ってるのか、サタンの支配から自由になるということです。永遠の命を得たからといってこの世で生きているうちにサタンに支配されていたんじゃ、牛耳られていたんじゃ、完全に自由になって救われたことになります。だいたいですね、この4つの意味をつかんだとしたらば、さあここでですよ、使徒行伝の16章の30節、この監視はポールとシラスに向かって何と言ったか。先生方、救われるためには何をしなければいけませんか。永遠の命を持つためにどうしなければいけませんかと、もし聞いたとしたらば、その後でもって32節でもって、そして彼とその家のものを全部に主の言葉を語ったというのはどういう意味なのか。これ初めて聞いてるわけでしょ。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。そして主の言葉、神の言葉をここで初めて説明しているとすると、永遠の命を得るために、生まれ変わりをするためにどうしたらいいかという質問じゃないんです。二つ目の、じゃあ病気の癒しを受けるためにどうしたらいいのか。監視は病気じゃない。ポールとシラスの方が癒しを受けなきゃいけない。じゃあ三つ目の答えどうなのか。苦しみから逃れるのにどうしたらいいか。四つ目には、じゃあサタンから自由になるのはどうしたらいいか。それのうちのどれか。創造という言葉です。この監視は 長官たちから厳重に命令を受けた。自分の職業としてもその囚人たちを完全にその部屋の中に閉じ込めておかなければいけない。扉をしっかり閉めておかなきゃいけない。なのに扉が開いちゃった。鎖もみんな外れちゃった。監視は監視としての役割をしていないということになります。というのは自信が他のところに伝わっていないのか。長官たちが見たらどうするか。お前はお前の仕事をやっていないじゃないか。首切られたらどうするか。苦しみでしょ。それから助かるためにどうしたらいいですか。私の首が止まないようにするためにどうしたらいいですか。私が責任を負わされないようにするためにはどうしたらいいですか。私の命を助けるためには、罰を受けないようにするためには私は何をしなければいけませんかと30節で聞いたんです。これに対してポールが何と答えたか。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。そうぞ。主イエスを信じたらあなたはまず永遠の命を得る。生まれ変わりをできる。病気の癒しを現実にできる。苦しみから逃れられる。サタンから自由になる。だからイエス様を受け入れろ。生まれ変わりしたこの4つが全部現実になるはずなんですよ。そしてその後でどうしたか。ポールは31節、その後32節失礼しました。彼とその家の者を全部に主の言葉を語った。どうやったらこのようなものから自由になれるのか説明をした。そこで33節、その夜時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。ほいでその後ですぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。生まれ変わりをした。だけど多くの聖書解説書では、これ救われるためには何をしたらいいかというと、生まれ変わりをするのにはというふうな解釈をする。とんでもない間違いです。創造というのはこの4つの意味があるんです。これを勘違いするととんでもないことになる。さあここでですね、32節に行きましょう。そして彼とその家の者全部に主の言葉を語った。これはですね、ちょっと推測をしなければいけないんですが、この監視は宿直をしておりました。夜中に泊まっていた。で、多分ですよ、あの当時では牢屋でもって宿直をしているときには家族も一緒に、その監視と一緒に一部屋で泊まっているんじゃないかと推測できるんです。これは推測です。だからその監視だけではなくて家族の者に主の言葉を語った。そしてその後でもって全部がバプテスマを受けて、それから二人をそのうちに、自分のうちに案内をして食事のもてなしをしている。だから監視とその家族とは全部親の一室で宿直室でもって泊まっている。それで自分のうちに行って料理をして、ここでもってポールとシラスをもてなしをしたと考えることができます。これで二家族救われました。占いの霊に疲れていた女も救われたから、二家族と一人でできるわけです。ここで質問いたしましょう。大きな質問です。フィリピ書に入る前にこういう質問が出てくる。ポーロが幻の導きに従ってフィリピの町で伝道活動をしていたときに、どういう理由でリバイバルが起きていないのか。これが質問です。川岸で話をして一家族だけが、ルディアの家族だけが救われました。その後でもって占いの霊に疲れた女に邪魔をされて牢屋に入れられちゃった。この女奴隷も救われていると思います。牢屋に入れられた後でもって監視とその家族が救われている。どういう理由でもってこんな苦しみをポーラが通りながらも、わずかに2家族と1人だけしか救われていないのはどういう理由なのか。聖霊に導かれてフィリピの町に来てるんでしょ。実はですね、この答えというものは私たち自身がしっかりと学び取らなければいけない大切な答えです。あなたが神の霊に導かれて行動を取ったときには、その行動の結果がどういう形で現れるのかということに目を留めてはいけないんです。一人救われようが、百人救われようが、一万人救われようが、その結果に目を留めてはいけないんです。 聖霊に導かれてピリピの町で伝道活動したポーロは、表面的にはわずかに6人だか8人だか9人だかといったような2家族と1人だけしか主イエスを受け入れて生まれ変わりをしていない。だからそれからだけ見たらポールの伝道活動は失敗したように見える。けれども後ほどになったらピリピの町の教会ほどにポールの働きを理解し、ポールの働きを支援し、ポールの戦いと同じ戦いを経験している教会は他の町に全然ありません。このピリピの町だけです。しかもピリピ書によりますと、ピリピの町には一つの教会ができたというのではないんです。たくさんの数の教会ができているんです。だからあなたが神の霊に導かれて取った行動というものに対しては、その結果がすぐに現れなくても失望してはいけないんです。あなたが蒔いた種をイエス様の方で実らせ、たくさんの実を収穫できるようにしてくださいます。あなたがしなければいけないことは、聖霊に導かれた通りに行動するということです。その結果には目をくれないということです。アメリカでもってですね、私と家内とか知り合いになっている一人の伝道者がいる。実はこれ伝道者というだけでなくてですね、教会の牧師をして聖書学校も開いている男です。この人が今からちょっと相当10年ぐらい前の話なんですけれども、ある時聖霊に導かれた、アメリカの真ん中に住んでる男なんですけども、イスラエルに行けと言われた。どもんだからすぐにスーツケースを詰めた。ところがですね、手元に金がない、貯金もない。だけどもイスラエルに行けって言う。もちろんアメリカの国内からですね、切符を買えるわけですから、飛行場のカウンターに行きました。金なしでもってスーツケースを持って切符を買おうとして並んでる。何人か前に人がいたんですけれども、一人一人切符を買って自分の席を決めて、こうしてカウンターから飛行機の乗る方に移っちゃった。その男も、これはケネス・コープランという男なんですけど、その男も列に並んでいました。最後にですね、もう一人、自分の前に一人いる、その人がカウンターでもって話をして、もう少しで金を払ってその人に切符を買おうというところまで来て、自分は金がありません。だけども聖霊様が行けと言ったから来てる。だから聖霊様は必ず必要を満たしてくれるはずなんです。それでその前の人が、そのケネスの前にいる人が金を払って切符を受け取ろうとした時点でもって、一人の男が大急いで駆け寄ってきて、あんたケネスコープランですかって。そうだ、いや神様が実はこれを渡すと言いました。で封筒を渡して開けてみたのが金なんです。でその金を払ってイスラエルまで行きました。イスラエルに行って、さて誰と会ったらいいんですかと言ったら、一人のおばあさんが、70いくつのおばあさんが現れてきて、あなたケネスコープランですか、待ってました。よろしい、じゃあどこで集会持つんだ。いや、うちに来てください。で丸2日間救いの道をその女の人に説明いたしました。で今度は聖霊様がもう帰れと、アメリカに帰れと。でコープランはですね、待ってくださいよ、これほどまでに苦労して切符を買ってイスラエルまで来て、女房も子供もアメリカに置いといて、ほいでこの女にたった2日間話したら帰れって言う、そんなでいいんですか。帰る、はい帰ります。でまたアメリカに戻ってた。その時にはですね、このケネス・コープランドは一体神様がどういう理由でそこにそんな動きをさせたのか分からなかった。たった一人のためにこんな苦労をさせて、しかもろくでもあんまりうまくもない飯を食わされて、うちに一緒にそのおばあちゃんと一緒にいるだけでもって、何も楽しみがない、なんであんなところまでわざわざ行かしたのかと思っていた。後ほどになって分かったけども、この女の人を通してイスラエルで大きなリバイバルが起こっています。表面的に見えるもので判断してはいけないということをですね、このケネス・コープランドこれで経験した。で私たちにこういう話も聞かせてくれます。あなたがしなければいけないことは、聖霊に導かれた通りに行動を取るということです。その結果に目をくれないということです。どんな結果になろうと、100万人生まれ変わりをしようと、一人だけ生まれ変わりをしようと、あなたがやるなら神様がやるんです。その結果に動かされた、数に動かされてはいけないんです。そしてくるとですね、じゃあ神の霊に導かれるためにどうしたらいいのかというのが質問だ。だけどもあと1分30秒しか時間がない。だからこれをですね、来週この使徒行伝のこのポールの動きから、どのようにして神の霊に導かれていくのか、どういう点で注意しなければいけないのかという 説明に入りましょう。その後でフィリピ人への手紙の勉強に入ってくる。一節一節を分析をしていく。これだけのものが分かってから分析をしていくと、今まで読んだフィリピ書と内容が全然変わったものになってきます。だからこれだけの時間が必要だったんです。来週だから神の霊に導かれるためにポーロがどういう動きを取ったのかというところから今度はフィリピ書に入ってきます。だから今のうちからですね、フィリピ書の1章2章を読んでいていただきたいと思う。来週はそこに必ず入れるだけの時間があると思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると約束をしてくださいました。今勉強しようとしているこのピリピ人への手紙というものに対しても、その背景を今勉強しておりますけれども、どうぞその背景一つ一つがどういうことを意味しているのか、でそのものに基づいてポールがどういう理由でそのピリピ人への手紙で一箇所一箇所そのようなものを書いているのか、正しく深く理解することができるよう、どうぞあなたがあなたの御言葉を通して私たちに教えてくださいますよう、イエスの名前でお願いいたします。こうしてピリピ人への手紙というのを正しく理解をし、その理解したものに基づいて今度私たちが毎日の生活でそれを使うことができるものであるよ。これから先もあなたが導いてくださいますように、励ましてくださるようイエスの名前でお願いいたします。ここまで勉強できたことありがとうございます。また来週あなたが私たち一人一人を祝福してくださいますように、こうしてあなたのその御言葉というものを通してその真理をしっかりと掴むことができるよう、最終的にはキリストの御酒まで成長できるものになるよう、あなたが動いてくださるようお願いいたします。今日このような講座を持てたことを感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。